3時までなんとお付き合いください。原稿を作りましたので、これ読みながら進めた方が時間の節約になりますので、これに沿って話させていただきます。で、洗礼は教会の始まりから2000年もの間ずっと続けられてきました。ですから、その間洗礼をめぐってはきっと激しい論争が繰り返されてきただろうと思われがちです。しかし実際はその逆です。もちろん古代教会や宗教改革の頃にはいろいろと話題となりましたが、そのような特定の時期を外せば教会の歴史の中で洗礼ほど議論されることの少なかった事柄は他にありません。ところが20世紀になると洗礼は急に問題となり始めました。理由は2つあります。1つは1962年から65年にかけて開催された第二バチカン公会議で、カトリック教会がキリストの体なる教会はもともと一つであるはずだという認識のもとに、これまで500年ほど分かれてきた福音主義教会と協調する姿勢へと転じたことです。カトリック教会の姿勢が変わりました。もう一つは、これまでほとんど意識されないほどに行われてきて、それでいてヨーロッパのキリスト教社会を根底から支えてきた幼児洗礼について、福音主義教会の側の神学者であるカール・バルトが1943年に、これは本当に教会の洗礼としてふさわしいのだろうかと疑問を投げかけたことです。洗礼について問うことは、そのまま教会というものについて考え直すことにつながります。この2つのことがあって、特に20世紀には世界の教会は改めて教会について広く考える機会を与えられました。日本の私たちは気がつかないでいたのですが、この20世紀世界の教会は非常に教会ということについて、カトリックとプロテスタント教会、また幼児洗礼の問題と大きなテーマによって非常に動揺したのです。しかしバルトが問題を提起したのが第二次世界大戦の最中であり、日本ではその後あらゆる方面で戦後復興の動きに力を注いでいたものですから、日本の教会には落ち着いて洗礼の問題に関わる意図がありませんでした。ということは、これまで教会を成り立たせてきた大切な問題を改めて正面から捉え直す機会があったのに、それを失ってしまったということを意味します。このことはその後日本の教会にとって取り返しのつかない痛手となったのではないでしょうか。ないでしょうかと申すのですけれど、実は取り返しのつかない痛手となったのです。ですから今の教団がものすごく混乱しているのです。そのためか日本の多くの教会は今でも洗礼の事柄にはあまり関心を寄せようとしませんけれども、このままいきますと教会とは何かという点が曖昧になっていくのではないでしょうか。教会についてきちんとした理解を持てないでいると教会は混乱します。つまり名称は教会でも実態が教会らしくないものに変わってしまうのです。少しなりとも洗礼について理解を深め、それによって私たちの教会の進む方向を 確認したいのです。それが趣旨です。で、最初に洗礼命令という言葉が出てまいります。日頃あまり考えないでいますが、一体教会はなぜ洗礼を授けるのでしょうか。この問いはとても大切です。そうです。繰り返しますが、教会はなぜ洗礼を授けるのでしょうか。答えはとても明らかで単純です。教会の主である復活なさったイエス・キリストがそのようにお命じになっているためです。普通洗礼命令と呼ばれます。そして洗礼の問題は皆このご命令から始まります。それは次のお言葉です。マタイ福音書28章最後にある言葉です。ここに引用している聖書は今度新しくなった聖書教会で作った共同訳の一番新しい聖書の翻訳を引用しています。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これが洗礼命令と言われるものです。で、ここで命じられているのはどんなことでしょうか。箇条書きにしますといくつかあります。まずあなた方は洗礼を授けなさいと言われます。主の教会はいつも洗礼を授けなくてはなりません。洗礼を授けても授けなくてもどちらでも教会を選べるという自由は教会にありません。教会は洗礼を授けつつ教会となっていきます。別の言い方をすると、教会は教会を洗礼を授けながらキリストの名によって洗礼を授かった人たちの交わり、つまりキリストの体となってゆきます。洗礼というのはこのように教会であるということ、一番基本のところにある事柄です。で、これは洗礼を授けなさいという教会の主のご命令があるためです。ご命令の内容はまたこれからいろいろ考えてまいります。2番目、すべての民を弟子にしなさい。あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさい。洗礼を授かった人たちは皆主イエスの弟子とされてゆきます。洗礼は主の弟子になる人たちをもたらしていく働きです。つまりキリストに命じられた事柄すべてを守るように教えられ、主の教えを聞き分けて従う人たちが洗礼を授けられます。ですから闇雲に洗礼を誰に授けてもいいというわけではないのです。主イエスキリストの弟子となる、そういう人たちに洗礼が授けられる。洗礼が授けられることが先なのか後なのかというようなことがありますが、この場合洗礼を授けられる、そして教えられるという順序になっている点が大事です。何もかも教えられ、そしてそのことがすっかり分かった印として終わりに洗礼を授かるのではありません。その逆であって、教会の主によって教えられて従う生活が今や始められた、そういう生活の始まった印として洗礼を授かります。その主イエスキリストの御心を学び取る、その志を持つ人たちに洗礼を授けられ、そこから主イエスキリストの御心を我が心とするというクリスト者が育っていくのです。ですから洗礼というのはクリスト者の生活の卒業証書ではなくって、入学の承認証書のようなものです。で、すべての民を で、全ての旅というのは異邦人たちを指しています。つまりまだ神を知らない人たちに神を知らせつつ洗礼を授け、また洗礼を授けつつ神を知らない人たちに神を知らせていきます。洗礼を授けることは伝道していくことと深く結びついています。つまり教会が伝道するということは洗礼者を生み出すと、もたらすということなのです。それ以外のことではありません。いくら人間的に素敵なプログラムを作っても、洗礼を授けると、そういう目的を持たない教会は教会ではありません。伝道するということは洗礼者を生み出すということです。で、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。洗礼を授かった人たちはもはや自分だけの勝手な在り方の中にいるのではありません。洗礼を授かることで父と子と聖霊の三一の神の支配のもとに置かれます。伝道によって弟子とされた人の上には支配の交代が起こります。その人の上では今はもはや全生涯を通して、また永遠にわたって取り消しの効かない支配の交代が起こります。天と地の一切の権能を授かった復活者が世の終わりまで弟子とされた人と共にいてくださいます。洗礼を授けられて、その人はすっかり三一の神に委ねられて神のものとなります。私たちは仮初めに洗礼を受けるってことはできません。また教会も洗礼を授けて後からそれを取り消すなんていうようなことは簡単にできません。ほとんどできません。また受洗した人が自分の信仰を他のものに変えるから洗礼がなかったことにしてくださいと言ったって、これはよほどのことがありませんと教会はそういう処置をしません。洗礼が授かったというその出来事はもう完全に神のものとせられた、神の支配のもとに置かれたと、その人の人生全体が神のもとに置かれたということを意味するのですから。で、こういう事柄がこの洗礼命令の中に含まれている根本的に大事な事柄です。しかし時間の流れの中では、最初の教会は洗礼命令よりも先にすでに洗礼を授けていました。洗礼命令ではかなりしっかり整った内容の事柄が告げられています。でも洗礼命令では洗礼を授けなさいと言われはしても、その仕草については何も語られていません。また洗礼を授けられるのにどんな準備が必要なのかについても説明されていません。ということは、洗礼命令を聞かされた人たちはこの洗礼命令を聞かされる前に、洗礼がどういうものであり、またどのようにして行われるかをすでに知らされていたのです。例えば次のようなことがあります。この洗礼命令がマタイ福音書に記されるようになったのは1世紀の終わり頃でした。それでもマタイ福音書とは別の他の福音書には洗礼命令そのものは記されていないのに、すでに洗礼を授ける出来事のことが書かれています。例えばマタイ福音書よりも先に、おそらくこれは紀元60年代半ば、紀元65年頃だろうと予想されているの、考えられているのですけど、その頃に福音書の中で一番最初にできたマルコ福音書、それが60年代半ばですが、つまり70年代、70年になるより前ということです。 そのマルコ福音書終わりのところ16章にはすでに洗礼を行うのは当然であるかのように次のように書かれています。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は罪に定められる。すでに紀元60年代半ばマルコ福音書にはもう洗礼を授けると当然のことと前提されているのです。また4つの福音書がまとめられるよりもずっと早くにパウロは紀元50年代の前半にいろんな教会に出した手紙の中で洗礼の大事なことを教えています。先ほどお読みいただいたローマ6章の3節のあたりもそうです。それだけではありません。使徒言行録ではそのパウロ自身が洗礼を授けられたことが書かれていますが、それは紀元31、2年頃です。使徒言行録の9章に書いてありますが、このパウロが改心して洗礼を受けたこの時期が大体今紀元31、2年頃と考えられているのです。ところがそれは主イエスが十字架に死なれてほとんどすぐの頃にあたります。つまり主イエスの十字架の死というのは紀元29年か30年というふうに考えられているのです。とすると教会はこの世に教会として、つまり主イエスの弟子たちが教会としての原型を作り始めた、その最初から洗礼を授け始めていたということになります。で、このようなことを考え合わせるとマタイ福音書の洗礼命令によって初めて洗礼が始まったのではなく、この洗礼命令が記された時代には当時のキリスト教団においてすでに洗礼はもう普通に行われていて、若い教会の発展と密接なつながりを持って成り立っていたのです。それならどうしてなおもマタイ福音書の記事は洗礼命令と呼ばれて主による大事なご命令であると受け止められているのでしょうか。それはキリスト教洗礼は何もかもすべて復活者イエスの出来事が基礎になっているためです。このことを理解するにはキリスト教洗礼が具体的にはどのようにして成り立ったかを知る必要がありましょう。洗礼はいつどのようにして始まったのでしょうか。先にも確認したように教団の中ではその最初から洗礼が授けられていました。どうしてそのようなことが可能だったのか、また何がきっかけになったのかという問題になります。手がかりはやはり洗礼命令に求められます。最も大事な点は洗礼命令を命じているのが復活者イエスであられる点です。で、地上におられる時の主イエスは誰にも洗礼をお授けになっていません。それに引き換え教団は最初から復活して昇天なさった主を信じる信仰に基づいて洗礼を授けました。洗礼を通して一人の人間が復活し昇天なさったキリストの支配領域に委ねられるということが始まったのです。この復活し昇天なさったキリストに委ねられる、この委ねるということが洗礼を通して起こり、それ以外の仕方で起こるのでなかったことの理由は語られていません。それは分かりません。とにかく洗礼ということを通して私たちは復活し昇天なさった主イエスに預けられるの、 委ねられるのだ、その方のもとにものになるのだと、そういうことがキリスト教の信仰が始まった真っ最初からそういうことを理解が行動が始まっていった。でこれはほとんどの研究者たちの一致した理解からすると、おそらく事情は次のようであったと考えられています。イエスご自身がヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を授けられたことが最も確かな洗礼の原型、あるいは正確に言えばキリスト教洗礼の原型となりました。でヨハネの洗礼の影響ですが、このことは内容から考えると2つに分けて考えるのがいいのです。このことは次のように2つの面から考えると分かりやすいのではないでしょうか。一方で教会は洗礼者ヨハネの洗礼に込められておる3つの特徴を受け継ぎました。そしてもう一方で教会はヨハネから洗礼を授かった時に主イエスの上に起こった特別な出来事を通して主イエスについて重大なことを知らされ、このことを教会にとっての中心的な事柄としてとても大切にしました。このバプテスマのヨハネの持っとる洗礼の特徴、そしてその時主イエスがヨハネから洗礼を受けられたとか起こった出来事、それがキリスト教洗礼の発端の原型を形作ったというわけなのです。これほとんど全世界の聖書は教会関係の研究者たち一致した理解です。教会は洗礼者ヨハネの洗礼に込められておる3つの特徴を受け継ぎました。それとともに主イエスが受洗なさった時に起こった2つの出来事をとても大切にしました。それによって教会はヨハネの洗礼を乗り越えて、それに代わる教会の新しいキリスト教洗礼を形作ってきました。で、洗礼者ヨハネの洗礼には洗礼者ヨハネの洗礼の他にも当時はたくさんいろんな種類の洗礼を行うということがあったんですけれども、それまでのどのような洗礼とも違っておる3つの特徴がありました。で、神の支配の到来、こと最後の審判に備えて終わりの裁きから救われるということを期待する。最後の審判、終わりの裁き、それに備えて洗礼を受ける。ですからこれ一回限りの洗礼です。バプテスマのヨハネの洗礼はその目的のために一回限りの洗礼を受ける、これ一回限りという性格がありました。ですから水中に身を沈めてそこから引き上げられ、罪の勢力とは決別して許しのうちに生きることを期待する。で、バプテスマのヨハネの洗礼は洗礼者ヨハネがこの受洗するものを密水中に沈めてそこから引き上げると、そういうスタイルの洗礼の形でした。これはつまり自分で水中に入って水中から上がると、いわゆるみそぎとは全然違うのです。つまり自分ではない外側からの力によって罪の滅ぼし、新しいものに変えられるという、そういう仕草、自分ではない外からの力によって水に沈められ、またそこから引き上げられるという仕草、これがヨハネの宣伝の2番目の特徴でした。自分の自己洗礼ではないのです。他の自分を超えたもっと大きな力によって滅びを経験し、そこから救い出されるという、 そういう性格をバプテスマのヨハネはの洗礼は持ってたのです。それからもう一つは、洗礼者の説教を聞かされ、それに従って改心を経験した人だけが洗礼を授けられます。つまり形ばかりではなくって、その人の心の考え方と持ち方までがそこですっかり切り替えられる。つまり経験、改心を経験する。これまでの生活、罪の生活、決別して新しい生活に変えられると、そういうことが必要だということをヨハネに聞かされて、それに応じてヨハネから洗礼を受けるというのがヨハネの洗礼を持っている第三の特徴でした。で、洗礼者ヨハネから主イエスが洗礼を授かったとき、他の人たちに起こらなかったある特別な出来事が主イエスの上に起こりました。それによって主イエスに明かされたのは次の2点です。1点は、天が開け、神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったと記述があります。つまり主イエスが洗礼を受けられた時には、他の人に起こらなかった聖霊が主イエスの上に下ると。つまり主イエスという方はいつも聖霊が伴っておる、そういう方でいらっしゃるということが鮮明になった。もう一つ、あの時聞こえた声ですが、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。つまりこれは主イエスがもともと神から出た、神に等しいお方であるということが宣言された。で、この二つの事柄がバプテスマのヨハネから主イエスが洗礼を受けられた時に、主イエスの時にだけ起こりました。で、最初の教会はヨハネの洗礼に込められておる三つの特徴をヨハネの洗礼から引き継ぎ、それに加えて主イエスの受洗の時に主イエスについて明らかにされた二つの事柄を合わせて教会の新しい洗礼理解を形作りました。こういうプロセスでしたから、クリスト教会がこのように成立して、ものその最初からクリスト教会と人の洗礼のスタイルというものが確立できたわけなのです。で、その教会の新しい洗礼の理解というのはどういう内容のことでしょうか。主イエスの御名によって洗礼を授かりますが、つまり主イエスの御名によって洗礼を授かるということです。その主イエスの御名によって洗礼を授かりますが、私たちはそれによってその名をお呼びする人物、すなわち十字架につけられて復活なさった人物に結ばれるということが起こります。そしてそのお方は常に聖霊が伴っておる方であり、もともと神から出た神と等しい方であられるので、洗礼によってそのような方に結ばれる私たちも聖霊の賜物をいただき、永遠の神のものとされるということになります。で、神の裁きは今や主イエスの死と復活の中へと取り込まれ、そして受洗者はそのイエスの死と復活に預からされるということになります。その時聖霊の賜物をいただいた者には、最後の審判での救いというのは単に罪が許されるというだけのことではなくて、永遠の救いを賜るということをも意味します。そして事実、聖霊降臨日の出来事が起こったのです。そして事実、聖霊降臨日に特別な印を通して受洗者には実際に聖霊が与えられました。 受洗者に聖霊が与えられることによって、イエスの御名による洗礼はヨハネの洗礼を乗り越えた、まさに教会の新しい洗礼となりました。この聖霊を賜るということがクリスト教洗礼で起こる、これ根本的にヨハネの洗礼と違う点です。教会の主であられるイエスご自身が聖霊と深い関わりを常にお持ちでいらっしゃる、その方の御名に合わせられて私たちが聖霊を張りいただく、で神の御子と等しいその方に合わせられる、そういう理解を私たちが賜るということが、これがその洗礼を授かった者に聖霊が与えられて、そういう理解が、そういう力が受洗者の上に生じるのです。そこが決定的にこのヨハネの洗礼とは違う点、キリスト教洗礼の特徴です。そしてもう一つあるのです。教会の新しい洗礼はそれによって洗礼を授かった人がキリストに結ばれるようになるだけでなく、それと同時に洗礼を授かった人がキリストの体に組み込まれるようになるという点でも、ヨハネの洗礼とは違ったものとなりました。ヨハネにも弟子たちは言いましたが、教会というようなものは形作りません。ところがキリストイエスの名によって洗礼を授かった人々は、そのことによってすべての人々が教会と関わるようになります。すべての人々が教会の枝々となります。キリストの体である教団に組み入れられる、ということがキリスト教洗礼を重大な歴史的意義のある出来事としてきました。で、このようにこの聖霊を賜るということ、それから教会の中に位置づけられる、洗礼を授かることによっても自動的に教会という木のキリストの体なる教会の一員とせられるという、この二つのことが起こるというのがキリスト教洗礼の非常に新しい、歴史的に新しい根本的な特徴でした。で、新約聖書ではどこでも洗礼は神と人間との間の個人的出来事としての性格を持っていません。洗礼を授かるのは一個人ですが、それでもその一個人はキリストに自分を委ねることによって一つの人間共同体、つまり教会に組み込まれてきます。で、すでに行われていたキリスト教洗礼について、その洗礼の持つ意味を最も的確に説明してくれたのがパウロでした。で、今の説明したような形でキリスト教洗礼というものは、このように生じ、それが教会の中で保持されていったのですけれど、だから教会の洗礼についてはいろんな神学者たちがいろいろ理解を出すのですけれど、しかしそういうこの実際に洗礼がもう授けられておるという歴史的な事実がありまして、それについていろいろ神学的に説明を加えるのですけれど、教会は神学よりも古く、したがって洗礼慣習も洗礼論よりは古いのです。で、パウロは洗礼についてとても深く考えました。パウロの他にも洗礼について考える人がいなかったわけではありませんが、それでもあらゆる時代の神学者たちは結局いつもこの再びパウロの理解した洗礼の理解、その点に戻ってくるのです。で、パウロは すでに成り立っていた洗礼慣習を揺るがすようなことを言いません。変えることもしません。ただ当時の教会の人たちが洗礼について知っている事柄が本当はどういうことかというのをはっきりさせようとしただけです。ですから先ほどのローマ6章3節の言葉が出てきます。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに預かる洗礼を受けた私たちは皆キリストの死に預かる洗礼を受けたのですと。つまりいろんな人たち、この洗礼を授かってその意味合いをいろいろ考えていた。そういう中で本当にパウロが最も深く、また最もきちんとした論理に基づいて主イエスキリストに預かる洗礼というのはこういうものだということを人々に訴えていった。それがパウロがいろんな手紙の中でいろんな教会の人たちに洗礼について語っていった内容です。で、そういう時にどんな点が特に特徴として挙げられるかということを理解することが、私たちがキリスト教洗礼の基本的な、また正当的な理解を得るということになりましょう。で、パウロにとって洗礼は洗礼者の生活の中でキリストの死と復活が現実のものになるという事柄でした。パウロにとって洗礼というのは受洗者の生活の中でキリストの死と復活が現実のものになるということです。で、ローマの6章4節、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。それはキリストが父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためです。で、キリストと共に死んで復活すること、つまりそういうことが洗礼を通して受洗者の人生の新しい特徴となります。でもそうであるからこそ受洗者は洗礼を授かった後はあたかも何事も起こらなかったかのように生きていくことはできません。洗礼を授かりキリストの死と復活に自分を委ねておきながら、それからとも罪の力のもとにひれ伏したままというわけにはいきません。たとえ罪の力に捕らえられているにしても、あるいは神の御前でだけ通用する許しを仰ぐということをしないで、かえって自分の罪の状態にばかり目を留めるようなことがあってもです。つまり私たちが自分自身としては罪との戦いに非常にこう疲れを覚える、また敗北感を感じる、そんなようなことがあっても、それでも洗礼を受けた者というのはキリストの十字架の死と復活の出来事、それをその人が経験させられたこととして受け止めさせられていくのですから、その人は最終的に罪の力を超えた、本当に許しを与えられた、そのようなものとして希望もできていくことになります。そしてパウロは洗礼を授かった後には、受洗者たちが共にいる教会という社会的現実が生じるということも大事なこととして説明します。これは箇所としてはコリントの第一の手紙の箇所を引用しました。体は一つでも多くの部分からなり、体の部分は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様です。 なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの霊によって一つの体となるために洗礼を受け、みんな一つの霊を飲ませてもらったからです。一つキリストの体なる教会のメンバーシップをみんなもちろんキリストの体の偉大だとせられると、教会を形成するということです。で、受洗者はみんな御霊に預かっています。具体的に言えば、洗礼を授かることによってそれぞれのメンバー同士の関係が互いに変わっていきます。誰も一人ぼっちの人間ではなく、むしろ一人一人が洗礼によって与えられた新しい生活を他の人々とのつながった生活としてのみ持つようになります。つまり洗礼をキリストの名によって洗礼を受けた人との一人ぼっちではないのです。同じ主イエスキリストを主と頭と仰ぐ一つの同じ聖霊の御霊によって養われておる者同士というところで、兄弟姉妹、そういうつながりが受洗者にあります。ですから受洗者は決して一人ぼっちではないのです。教会の兄弟姉妹といつも一緒なのです。実際体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから、体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。で、そのようにして一つの御霊によってお互いが結ばれた生活をしておる、そのいろんな特徴があるわけですけれども、そのように一つの御霊によって共同の生活をしておる間に、キリスト者中のつまり教会というものが全体として一つの品位あるものに変えられていくのです。しかし格好の良い部分はそうする必要はありません。神を劣っている部分をかえって尊いものとし、体を一つにまとめ上げてくださいました。それは体の中に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合うためです。つまり教会の中にはその人はその人いろいろ違った賜物を持っている人がおるけれども、それは体の中の手であり足であるような違いであるけれども、しかし全体が全体として品位あるものに整え育てられていく、また用いられていくということです。そしてそれでいて、そしてまさにそのようにして命名が完全にその人らしい人間となっていきます。言葉通りに言えば、命名は自分が持っておる霊の賜物を携えた一人間なのです。で、皆がですから、そのことはコリント書でも、みんなが使徒でしょうか、みんなが預言者でしょうか、みんなが教師でしょうか、みんなが奇跡を行うものでしょうか、みんなが癒しの賜物を持っているでしょうか。人間個人個人それぞれの霊の賜物は違う。しかし教会全体としていつも品位あるものに育てられていくというのです。しかしそれによって一つの個性が失われるわけではない、没個性になるのではない、そのような教会という本当に不思議な社会集団がこのように成り立ってまいります。パウロはキリストの体の枝とされるという一つの秘義の他には、どんな特別なこの洗礼の秘義も知りません。つまりそういうことをもたらす洗礼というものを、なんかいろんなこう、特別なものとして、神秘的なものとして考えるような傾向がになりそうですけれども、パウロはそうではなかった。本当に秘義、ミステリーといえば、このイエス・キリストという方だけがミステリーであって、そしてその方ね、秘義でいらっしゃるその方にみんながこうつながっておるというだけのこと。ですから、教会が特別なミステリーなものではないし、聖霊の儀式そのものが特別な ものを持っているわけではない。私たちが本当に不思議な一人の神であり一人の人間でありたもうという、この本当に不思議なイエス・キリストという方、この方こそ唯一のミステリーであって、その点だけで、あとそれ以外に特別なところにこの特別なことを見ようとするような点はパウロにはありませんでした。で、洗礼の出来事はそれ自体は秘儀ミステリウムではなく、むしろ鉄塔鉄尾キリストと呼ばれる唯一の秘儀に関わるものです。キリストが洗礼志願者にご自分の死とそれとともにご自分復活の秘儀に真実に預からせてくださるということが起こります。洗礼そのものは教会の中への取り消し可能な入会儀式より以上のものです。それはキリストの死をありありと思い浮かべるということが受洗者の人生において事実として起こるものなのです。したがって洗礼を授かるにあたって、私たちは私は十字架につけられ、そして復活させられた主イエスキリストを確かに私の救い主として告白しますという信仰の告白を言い表すことになります。これは当然のことです。で、そういう信仰の告白を抜きにするとか割り引くとかすることはできません。これは私たちが洗礼を受けて実際にこう教会の中の一つ一つ偉大だとされて、そのことを表現するだけのことですから、ですから、自分がそういう立場に立たされてそういう信仰の告白を持たないなんてのはおかしな話です。それは自然なことです。で、そういう信仰の告白を真実に保つところに健やかな教会が成り立ち、そういう信仰の告白を真実に保てないところには健やかな教会を育たないということになります。で、このように考えていきますと、洗礼というのはもともとは聖人洗礼なのです。ちゃんと主イエスキリストの十字架の死、そして復活の、素晴らしさ、そういうものをちゃんと理解できる、そういうものにきちんと感動できる、その感動するとか理解できるってことは、そこがまた一つの問題で、それにはかなり幅があるのです。で、そこの問題で ほとんどの人たちが苦しむのですけども、私自身も洗礼の問題を、問題とし始めたのはそれでした。で、キリストの出来事を自分の出来事として一体化して受け止めるという、その受け止め方、そこが非常に幅があるのです。で、そこは実は何というか、人間のものの考え方に2つのこう特徴があるんですけれども、つまり歴史的にものを考える、つまり体験的にものを考えるというのと、それからこう知識的に認識的な形で整頓して物事を受け止めるというギリシャ的な考え方、一方はヘブライ的な考え方、一方はギリシャ的な考え方と普通言われますけれども、それはどう私たち人間である以上どうしてもその2つの側面がありまして、でどちらかの側面が偏るということもあり得るのです。ですからキリストと一つに合わせられるということは、それが洗礼によって私たちの上に事実として成り立つと言われましても、 それを体験的に受け止める傾向の強い人と、論理的に、理知的に受け止める傾向の強い人と、またその両方を持つという人があります。で、実はパウロ自身がその両方のものを持ってたのです。ですからどちらというわけにいきません。ですから、そういうこのキリストに一つに合わせられるというその理解の仕方というのは、これは人間の一方的な理解の仕方ではなくって、聖霊の導きというふうな形で、非常に神の側から私たちに与えられている受け止め方として、その人その人の個性的な受け止め方を私はお互いに尊重しなきゃいけないのです。体験的な受け止め方がいけないなんていうわけにはいけませんし、それからまた理屈の上だけでなんていうわけにもいかないのです。ですから、そこはその人その人に神は聖霊の御力によってそのあたりのところを受け止める感覚をくださるのですから、私たちはそこ幅広くお互いに認め合うということをすべきであるのです。で、いずれにしてもそういうことを含めても、この洗礼というのは聖人洗礼です。そういうことを理解したり考えたりすることができる人の話ですから。で、キリスト教洗礼はこれまでのところから分かるように、もともと聖人洗礼です。十字架に死んで復活なさってイエスキリストと共に結ばれるということを受け入れ、喜びとする人たちに洗礼が授けられるのです。したがって、そのような主に結ばれることを受け入れ喜びとするまでに、信仰の準備が整うために受洗準備というようなものが重んじられて、それが、なされた後に洗礼式が行われるというふうなことにもだんだんなってきまして、これが2世紀から3世紀にかけてこういう受洗準備を経て洗礼式というこういう経過をたどって、このあたりになりますと、つまり古代教会の洗礼の式のあり方というのは実に見事なものですけれど、それはローマに生きていたこのヒュッポリュートスという人がその辺のことを記録してますけれど、そのありさまというのは実に見事なものです。で、この実は私はこう牧師を退きまして、これからやりたい仕事はそのあたりの、これはドイツでやっちゃって現象がものすごい見事なものができてるんですけども、それをできるだけ日本語に移し替えて、その古代教会、つまり最初の教会から古代教会、また中世へと洗礼の仕草っていうのが、この洗礼式のあり方っていうのがいろんなふうに変わってきました。特に異教的な形でさえ言っちゃったんですけれども、その辺の経過をちょっと明らかにしたいと、これから楽しみながらやる仕事にしております。で、そういうことがある一方で、新約聖書の時代に行われていたのかどうか、これが一つ問題なんですけども、はっきりしないのですけれども、キリスト教がローマの国教になる以前から、つまり2世紀か3世紀になると、いつの間にか教会では幼児洗礼や英児洗礼が行われるようになっていました。それどころか、いつしか洗礼といえば成人洗礼をしのいで、この幼児洗礼のことを指すまでになってきました。日本では幼児洗礼というとママ子扱いですけれど、ヨーロッパで洗礼というと幼児洗礼のことを言うんです。で、私たちのような 日本での成人洗礼って非常に珍しいのです。どうしてそのようになっていったかということ、これをちょっと考えておく必要があるのです。で、もともと洗礼そのものには人間の行いではなくって、どこまでも神の愛に根ざした神からいただく恵みであるという性格が強く込められているのです。ですからこのような洗礼に基本的に伴って、つまり神の愛によって、神の恵みとして私たちは神の子だとせられるのだという、それが洗礼の根底に込められている性格の一つですから、それが一方的に強く主張されると聖人洗礼の線よりもその辺が後退して、ついには幼児洗礼や英児洗礼までも事柄がいってしまう。またもう一つ、教会の歴史が長く続くうちに終末への期待が次第に薄らいでいきます。で、終末がすぐにもやってくると思われていた時代には、幼い人たちが改心して受洗するなどということを考える余裕はありませんでした。幼い人たちは皆救われておると思われていたのです。だからシュエスが幼い人たちを招いて、この子らのようにならなきゃいけないとおっしゃったのは、本当にもう世の終わりが近いというような感覚の中で、幼い人たちは本当に清らかなものとして神に受け入れられると、そんなふうな思いの中にいたから、ああいうふうだったのですけれど、しかし実際に教会の歴史が始まりまして、やがて来るやがて来るといった世の終わりがなかなか来ないというと、そうすると神の国が勝利をもっと訪れるという期待が薄らぎ、光の国と闇の国との併存が続くということになります。そうすると何としても闇の勢力から逃れようとする、その手段として洗礼を施すというような傾向が強まってくるのです。それにその頃の衛生事情がありまして、生まれたお子さんはかなり早くに亡くなってしまうというようなことがありましたから、幼い人たちに死の勢力から保護するというようなことで洗礼を早く授けるというようなことになりました。これも行き過ぎてしまうと三馬さんが洗礼式を授けるなんていうようなことがありまして、これは中世まで続きました、ですから緊急洗礼というのは、ドイツ語でヘップアンメンタウペという助産婦さんの洗礼と、そんな言葉さえある方です。で、さすがにそのあたりになりますと宗教改革者たちはそれにストップをかけるようなことにもなりましたけれど、でもこんなことがありまして、いつしか気がついてみたら、この古代教会では洗礼というと赤ちゃんへの洗礼のことを言うようなことになってしまった。で、それについてはもちろんその時代の神学者たちが賛否両論いろんなことを言うわけです。で、中には賛成する人も、またいろんな理由をこねてちょっと待った方がいいというような人もおりました。で、そういうふうな中で、なんとなくこう小さいお子さんに洗礼を授けるというのは、こう魔術的な意味を持つようになりかねない。で、そうなるのを防いだのがこのアウグスティーヌスだったのです。で、アウグスティーヌスという人は、彼の時代は当然そういう幼児洗礼が洗礼として教会の主流になっておりました。で、アウグスティーヌスもパウロと同じように 実際に行われておるものはまずいとか違ったものとか言いません。それを言った事柄がこうなっとるのがどういうふうに理解したらいいんだろうというふうなことを、そこのそういう側面から考えまして、正当化した彼の理屈というのはこういうんです。でそのような事情を汲み取って、これを正当化したのがアウグスティヌスでした。彼は教会の聖なる者たちの間で愛となって働く聖霊、これカリタスと呼んだんですけど、教会の聖なる者たちの間で愛となって働く聖霊、それが教会の洗礼を授けられて教会の偉大だとなる幼子たちを包んで支えていくと教えました。つまり赤ちゃん一人一人というのではなくって、教会全体の中にあふれておる神の愛、それが働いて、そういう赤ちゃんへの神の愛を述べ伝えていく、そういう教会全員の人たちの聖霊によって働く扱い方、そういうことによって神への彼らの成長が図られるというふうに考えまして、教会全体がそういう聖霊の特別な恵みの力を持っているから、だから教会の力によって保護されていくんだと、そういうふうに説明したので、これがずっと続いて最近まで来ているわけなのです。そして最後の部分ですけれど、今日の学びから私たちは何を考えさせられるでしょうかというところですけれども、聖人洗礼にこそ洗礼らしさが保たれています。しかし教会の歴史の中で幼児洗礼は守られてきて、信仰告白をして聖人会員となると、そういうような兄弟姉妹たちを支えてきました。ですから教会全体にこのアウグスティヌスが言うような、本当に愛する幼い人たち、その人たちの信仰を信仰に基づいて大変大切に守っていく、そしてそのお子さんたちがやがてある年齢に達した時に、今度は自分でそれまでの自分の歩みを感謝して聖人会員としての信仰を告白して受ける、献身礼を受けるというようなことが意味を持つと、これがずっと今日行われているわけなのです。ですからこの幼児洗礼いけないなんて言っちゃいけないのです。これはいつの間にか成人洗礼以上のものとして幼児洗礼はヨーロッパ社会では、有力なものとなってきて、ただこれがいつしかまた気がついてみると、幼児洗礼を受けてないとなんか一人前の人間じゃないみたいな扱いをされる、そんなふうなまた国家的な方の政治に利用されるようなこともありまして、バルトはそういうことを、洗礼の事柄というのはあくまで教会の中の事柄なんだから、それを政治や何かの方で利用するのはおかしいと、ヨーロッパ社会を形成する大事な要素だなんていうことは余計なことだと言って反省を求めたのでした。ちゃんと洗礼のことを考えるならば、聖人洗礼のあり方へと立ち戻りなさいというのはバルトのアピールしたことであって、しかしその影響力はものすごく大きかったのです。それでヨーロッパの教会、ずいぶん教会についての考え方を正されたことになります。で先ほどこう紹介の時にありました幼児洗礼と成人洗礼の幼児祝福式の問題ですけれども、これがまた教団が 日本基督教団がちょうど戦後のあのごたごたの中で教団が形成されたもんですから、教団自体がちゃんとその戦後わけがわからないうちに式文の中に入れてるんです。教団の式文の中に幼児祝福式なんてありますけど、あれはちょっとおかしいのです。そこを終わりの部分です、ね、ついでのことですが、この頃特に見られる幼児祝福式というのがあります。幼い人たちを祝福するのは好ましいことですが、この幼児祝福式は教会の聖霊典ではありません。したがって教会の幼児洗礼式とは混同してはならないのです。教団自体がこの辺のことをわからない人たちが式文を作っちゃってるもんですから、幼児洗礼式と幼児祝福式違うものを同列に並べて式文を作っちゃったりして、あれを教団がいかに、ですから日本の教会が洗礼の問題から教会を考えようとしてないか、つまりあの一番大事な時にそれを気がつかないで格好だけ作ってしまった結果なんですが、この幼児祝福式というのは幼児洗礼に反対する立場のドイツの牧師たちが教会員から幼児洗礼の希望が出されたときには職務上幼児洗礼を授けざるを得ませんが、自分の家庭の子供たちには幼児洗礼を授けません。しかし幼児洗礼を授けないと寂しいもんですから、それに代わって一緒の弁法として個人的に考え出されたのが幼児祝福式です。ですから幼児祝福式というのはこれプライベートな性格のものなので、で幼児洗礼式、洗礼式、幼児洗礼式から信仰告白式、これはちゃんとした教会の行事ですけれども、この幼児祝福式というのはドイツの牧師たちの弁法として作り出されたプライベートな事柄です。ですからそこがどうも教団の人たちもわけがわからないままに式文の中に書き込んじゃってるもんですから混乱を招いているのです。ですからできれば幼児洗礼式をやって、その幼児洗礼を受けたお子さんを教会全体でもって守っていくというようなことの方が理屈にかなっていると思います。でしかし日本ではその辺が曖昧になってますから、幼児祝福式を受けたお子さんも幼児洗礼を受けたお子さんも一緒というような考え方、それはお子さんとして一緒なんですけれども、それ幼児、あえて幼児洗礼ではなくて幼児祝福式というのを施させたこの父親の牧師の理解がそこに働いているだけのことです。でこれで大体メインの部分が終わりましたけれども、最後の補足として、洗礼についての話のその仕草のところを加えさせていただきます。で実際に洗礼式を行わなきゃいけないのですけれども、この洗礼式の仕草というのはものすごく幅があって、またこう流れる水でなきゃいけないとか、また水を完全に身を没するのでなきゃいけないとか、そういうところ非常に大事なこととして際立たせる教派もいろいろあるのです。いい悪いの問題じゃなくって、ただ私たちは洗礼のことという場合にどうしても欠けてならない事柄があるので、その点だけを押さえておきたいというのです。で新約聖書の中では洗礼が行われる時の方法とか、洗礼は誰によって行われるとか、そのような点についてほとんど何も触れられていません。 新約聖書の著者たちは洗礼によって神は私たちにどのような経験をさせようとなさっているのか、洗礼によって私たちの事情はどのように変えられるのか、もっぱらそういう中心的な事柄を確認しようと努めました。で、新約聖書の時代はそういう時代でした。その後になって、先ほどちょっと申しましたように2世紀3世紀にこの純粋にキリスト教的なものではない他のさまざまなものが紛れ込んじゃって、教会の洗礼式が仰々しいものになってしまったんですけれども、でもそんなで、いろいろな言い回しやさまざまな考え方を用いて、そのことをより一層正確に証言しようと努めました。したがって今行われつつある洗礼がどのようであるかというようなことではなく、すでに行われた洗礼によって今や私たちにはどのような新しい事情がもたらされているか、私そういうものと置かれておるか、彼らはそのことに注意を集中したのです。新約聖書の中は時代はそういうものです。で、2番、もちろんそのことは洗礼の仕草を軽んじたとか無視したとかいうのではありません。やがて教会が定着し、どうやら形を整える教会の時代が来るとやりまになってきますと、洗礼式のあり方については目を見張るような式次第が整えられてきます。非常にこう見事なお祭り行事のような、そういうふうに飾り立てられることになります。で、それでも洗礼の持つ意義にふさわしい基本の事柄は最初の教会の頃から大切にされてきたのです。で、その基本の事柄というのはどういうことであったのでしょうか。まず1ですが、まず洗礼については信仰を言い表して洗礼を志願し、その志が受け入れられて洗礼を許可されるということが前提になっていました。これが先ほど のバプテスマのヨハネから受け継いだ彼の特徴の一つですけれども、こう洗礼は自分で水をかぶるんじゃない、そうではなくて自分を超えた大きな力によってそういうことへと導かれるのだというわけなのです。ですから洗礼というのは個人洗礼、自己洗礼ではないのです。で、日本のこの無教会主義のある先生が三四郎池で水をかぶって洗礼を受けたなんて言ってた時代がありましたもん。これは明らかに洗礼って全く理解しない、みそぎみたいなもんで、みそぎは洗礼じゃないんです。で、洗礼志願者とそれを受け入れる教会という構図はこれは最初から守られていました。キリスト教洗礼は自己洗礼ではありません。もう2番目に、洗礼には水が用いられました。で、洗礼を施すというギリシャ語そのものがもともと水に浸すとか水に沈めるとかいう意味合いの言葉なの、バプティゼインという言葉が。で、水がどのように用いられたか、つまり水くぐりであるのか、水注ぎであるのか、あるいはその他ちょっぴり額にこう水をくっつけるのかと、いろいろこう水の使い方によってはまたこれが違ってくるのですけれど、ほとんどこの中世までは水をこの中にこぼするというようなそういう風でありました。水くぐりですけれども、14世紀になりますとこの水を注ぐ、 これは今でも幼児洗礼で行われることがありますか、カトリックやなんかでやりますけど、赤ちゃんに水を注ぐというのは、これは実はずっと遅くになって14世紀になって、初めてそういう行動が見られたので、宗教改革者もこの水注ぎのことは受け入れております。ただ水が、どういうふうに使われなきゃいけないかというようなことについては、定めはないのです。ただ非常に古い頃の文章として、この、キリスト教洗礼は水を用いての洗礼ですが、その後に流れる水の中で洗礼を施せ、しかし流れる水がない場合にはそうでない水をで洗礼を施せ、冷水で行うことができない場合には温水で行え、どちらもない場合には水を頭上に父と子と聖霊の名によって3回注げ。これは紀元130年ぐらいからのディダケという古い教科の書物にこういう記述があるのです。で、それを極端に言って水をとにかく使えばいいんだなんていうようなことをあまりこう徹底させると、なぜ水が用いられなきゃいけないのか、そもそもの理屈が分からなくなります。これは水を用いることによって、バプテスマのヨハネの洗礼の特徴を受け継いでいるわけなので、この私たちは聖餐式でパンとブドウ酒を用いるということが義務付けられておりますように、洗礼式では水という、私たちが全身で感じることのできるそのようなものが、手段が必要と、聖霊というサクラメントというものを構成させる理屈として、やっぱり私たちは水をちゃんと洗礼式で使うことによって、私たちが洗礼を受けてということが感覚的に分かるわけですから、ですから水を用いないというところまでごく格好だけつける、額にちょっぴり水をつけるなんていうような洗礼式がありますと、これはどうも行き過ぎじゃないかと。で、私は普通洗礼式は適例、日本の教科です適例が多いんですが、こう神戸に水をこう滴らせる、ちょっぴりじゃなくて、できるだけ頭上に水をたっぷりこうつけるような、その方がいいんじゃないかと思っております。というか水をちゃんと用いるということ、それから3番目にこうイエス・キリストの名によってというような洗礼ですけれども、これはほとんど最近では父子聖霊の名によってという呼び名に変わっております。これは別にどちらがどうということではなくって、キリスト教信仰というのはユダヤ人の間で始まったんですから、ですからユダヤ人の間ではイエス・キリストの名によってというのはちゃんと贖い主イエス・キリストによってということが分かってのことでした。ところがそれがこのキリスト教国でない地域の方に伝道が広がりますと、イエス・キリストと言ったってどうもあんまり分かってもらえない、だから父子聖霊なる神、そのような言葉でイエス・キリストとかと説明しながら、イエス・キリストのことをノンクリスチャンの世界に説明していかなきゃいけないことになりましたから、表現の仕方が変わったわけだけのことでして、神の御子贖い主イエス・キリストの名によってということを、父子聖霊の名によってと いう言葉で表現しているだけのことですから、これは別に今日の教会でやっている父子聖の皆によってという言い方が間違っているというわけではないのです。本質的には主イエスキリストの贖い主イエスキリストの名によってということを言っているのと同じことですから、しかしその名をちゃんと唱えるということが必要であると、このことだけは、この3つのことぐらいはどうしたって欠かしちゃいけないことがあるんです。その後はもうその状況によっていろんなスタイルが出てくるのでして、そのことによって教会はそれぞれの広い範囲、できるだけ広い範囲で認められる洗礼式のあり方を行っていくということになるだろうと思います。これは時代的にもまた場所的にも変わっていくのはこれはしょうがないことです。で、大体以上のようなところで私の方の説明をさせていただきました。日本キリスト教団は両方とも式部に入れちゃってるんです。ですからその教会の扱いによって孫つくの当たり前なんですね。だから式部を作った教団の人たち自身がものが分かっていなかった、間違ってたってだけのことで、はい、だから表示祝福式は式部の中に入れるべきではなかったんです。うん、それを、うん、そう、あれを、うん、教団の当時の連中分かってなかったんです。
幼児宣言っていうと、幼児祝福、その性格の違いは何
ですか？幼児宣言っていうのはいつ、幼児宣言とは先ほど説明しまして、いつの間にかこう行われるようになって、年齢決まりはないんです。とにかくあの頃は赤ちゃんが生まれてすぐ死ぬようなことが多かったもんですから、だから死の勢力から神様に保護していただきましょうってな形で、その赤ちゃん、その特に死に直面しそうになった赤ちゃん、何歳ということにこだわらずに洗礼式を行ったんですね。だから何歳ってことはないんです。
業界によって今現在もそれぞれ、
そうです、 ご家庭のご両親の理解、赤ちゃん生まれ1年目とか、半年目、半年ぐらいでの方もいますけども、大体少し首が座ったりして、外に連れ出してもいいぐらいになると、幼児洗礼っていうようなことがそろそろクリスチャンのご家庭では話題になるんだろうと思います。ですから、いずれにしても、そのお子さんが自分がそういう儀式を与えられているってことが意識しない、わからない年齢の人たちのことですから。ヨーロッパ社会ではだいたい12歳って、ね、決めてたんです。つまりそのあたりになると、いろんなこう子供を、子供扱いするか大人扱いするかっていうのはそういう問題とも絡めて12歳なんていうのがヨーロッパで一般的になったもんですから、そう献身礼も信仰告白式も一緒ですけれど、そういうことですね。ですから日本でもだいたい12歳ぐらい小学校の高学年になれば、もっともう4年生ぐらいでもちゃんと信仰の事柄ちゃんと分かるお子さんがいらっしゃるわけですから、その頃にもう大人の洗礼を授けても意味があるんですよね。だからそれが2歳とか3歳じゃわけがわからないから、そういうその信仰の理解度を親御さんが考えて年齢の問題は決めるべきじゃないかと思いますけどね。教会としては決めようがないんです。
カードの問題点として、20世紀になって世紀末の教育に行くときに、その証明が出てきているんですけど、バット自身は領事選定をしない方がいい
という、しない方がいいとは言わないんです、ただ幼児洗礼をちゃんと認めてます、バルトの本は私が翻訳して出してありますから、今でも手に入りますから、あれなんかかなりもきちっとした主張なので、ですから幼児洗礼を間違ってるのがいちゃいけないって、ただ洗礼の秩序が乱れてるから、そこはきちんと教会としてはしなきゃいけないでしょって、そういう主張ですね。
これは思ってる、先生の先生に指摘されたんですけど、教会として、成人宣言より良いものとして、そのケースによっては、幼児洗礼の方がいいというふうに考え
ていたのか、そうですね、私は自分自身が幼児洗礼を受けてますから、幼児洗礼がいいと思っているのです、ですから、幼児洗礼を受けましてね、物心つきますと、私のようにちょっと 孫つく連中が出てくるんだろうと思います。それはあの私はの場合は具体的に言いますと三英を歌ってまして、そしてこれ三英561番ですけども、罪につけては自ら死にたるものと思い、神につけては生きたるものと思うべしという、え思えばいいのかってな、そこで引っかかっちゃったんです。信仰というのはただ思えばいいのって、しかし本当にキリストによって生きるというそのことと思うべしというのは納得したって口先で言えばいいのってな、そのあたりのことが幼児船会員から成人会員に変わるあたりにかなり長い間悩んだことでした。私は高校2年の時に信仰告白してますけれど、ですからそんなところでこう神のものになったキリストと一つに合わせられたというその感覚をどういう形で自分が納得するかというそういう問題は幼児船で受けた者にはどこかの年齢で起こってくるわけで、それが成人会員としての芽生えの時だろうと思います。ですから私は、今のご時世の中ではなかなかクリスチャンホーム2人揃っていないと幼児船でまで行かないですけれど、私は前の教会におった時にこのある方がお子さんが生まれるようになりまして、でその時連れ合いの人がノンクリスチャンなものですから、母親の方は幼児洗礼を施したいと言っても、ミスターの方がでも納得できる、分からないものですから、ちょっと賛成しなかったんです。でそんな時はじゃあ幼児祝福式という形で、幼児洗礼じゃないよ、つまり教会の正式なメンバーシップを取るわけじゃないけれど、しかし神様の祝福がこの子の上にあるという母親だけでもしっかり確認しておきたいという意味で幼児祝福式をという希望がありまして、それは礼拝と別に行ったことがあります。そういうケースが日本多いんじゃないでしょうかね。だからご両親揃って幼児洗礼までさせてもらえるお子さんって幸せだなと思います。ただそうなると教会がそのお子さんをちゃんとこうクリスチャンで育て上げなきゃいけない責任を背負うことになりますから、ただごとでは済まないんですけれど、素敵ですね。
そう。
そうですね。ですから私はまあ牧師のことを育して育てられたし、幼稚園を受けてたし、もう幼稚園の頃から牧師になろうと決めてたのですけれど、それだけに中学時代はそうじゃなくて、高校時代になると、やっぱりあまり友人たちとこう心の友というか胸襟を開いて付き合うなんていうことはちょっとできなくなりましたですね。そのバカ騒ぎには付き合いきれないというか、どうしても孤独になるような風になりまして、でも高校時代に、写経なんかのクラブをやってたのが、つまり、左がかってた友人なんかが東北大に入って、あそこで宮田光雄先生の指導を得て、それで私の友人の妹をもらって、牧師になって友人の妹をもらって結婚したなんて、で彼自身がクリスチャンになって、その後熊本大学の政治学の学者になったんですけども、そういう話を聞くとよかったなと思います。高校時代は全然付き合っていなかったけれど、やっぱり彼が大学行って、そういうキリスト教のいい先生と出会えて、それで彼自身がクリスチャンになってというような道をたどる、そういう友人を持てたと、本当に嬉しいことでした。幼児洗礼でもちゃんと洗礼を受けたという事実は大人と一緒なんですから、ただそれを聖餐式に付き合わせるかどうかなりますと、聖餐式はかなり自分の信仰の言い表しというのが前提になりますから、だからそれをしないで幼児会員をすぐ聖餐式にというのは、これは控えるべきだろうと、やっちゃいけないだろうと私は思って、でも、効力というのはもう神の側の効力ですから、もう全面的に大人も子供一緒です。はい、そうですよ。だから幼児洗礼が広がっていったんです。子供も大人も神の愛に根ざした恵みをいただく分で一緒だというようなことを、あるもんですから。幼児洗礼の有力な根拠ですから、だから親としては、クリスチャンの親としては幼児洗礼を施しておく方が得というか結論はそうなんです。だから、それをちょっと妨げるというのは損したことがありますけれど、はい、はい、どうなんでしょう、それが問題になっているようですね。それが献身で受ける人が少なくなってきているんです。それが今社会問題で、それが比較的最近翻訳した「洗礼とは何か」という本の中に書いてあることですけれど、特にヨーロッパなんかでは洗礼を受けてるっていうことが、こうなんか社会の一員にこうなれるというか、だから片親のお場合なんかは教会でじゃなくって、そういう 病院付きのチャペルで幼児洗礼をさせてもらうってケースが多いんだそうです、ヨーロッパの場合は。ですからそういうことが教会のことなのか社会のことなのかと、そこのあたりがヨーロッパでこんがらかっちゃうの でバルトはその辺ちゃんと整頓したらいいんじゃないのって言ったんですね。私は奨励すべきだろうと思いますね。つまり認知症っていうの程度のあれもあるかもしれませんけど、でも本当に、物心のつかないお子さんを親がちゃんと信仰的に責任を持って付き合っていくわけですから、ですからただたまたま成人、身体的には成人したけれども精神的にはそういう幼児の状況にある、それを連れ合いの人がちゃんと責任を持ってクリスト者として神の恵みのもとに置いていただきたいという願いを持ち続けるのは教会の方で私は聞いてあげるべきではないかなと思いますね。私の家内は3年前に死にましたけれども、家内の両親は、父親は幼児洗礼を受けてたんですけれど、あまりにも母親が教会びたりだったもんですから教会が嫌いになりまして、で、大人の信仰を持たなかったんです。で母親の方はずっと牧師館に一緒にいましたので、洗礼というようなところまで行きましたが、なかなか頑固な人で自分に言い表しなかった。そんなことで両方とも大人の信仰告白をしないで終わったのですが、家内は死ぬまで両親を取りなしの祈りを毎日神の前に持ち続けていたですね。ですから形の上でどうするかっていうのは次それほど大事な問題じゃなくって、どういう状況であっても 教会がどういう対応であっても神の矛が自分の大事なものについてはちょっとあるんだと信じてあげて守り抜くというのが大事なことじゃないでしょうかね。そういう祈りを神が聞かないはずはないだろうと私は思いますけれど、できれば教会が受ければいいんですけどね。